聖書をお読みいたします。マタイによる福音書20章の29節から34節までです。一行がエリコの町を出ると大勢の群衆がイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで、何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。人間と主イエスの関係が回復すると、自然環境も癒されて、世界に変化が訪れるというお話です。本日は、人間と主イエスの関係が回復されると、自然環境まで癒されて世界に変化が生じるというお話です。今外に目を転じるときに、地球環境が悲鳴を上げて、全世界が癒しを求めて叫んでいるということに、嫌でも気づかされるものです。経済的な豊かさを求めて、さまざまな開発が巻き起こした地球規模での環境破壊が起きています。異常気象による干ばつ、水害、猛暑、また地域的な戦争、原子力爆弾の炸裂、原子力発電所の事故、そのようなものがあります。動物の世界では弱肉強食が起こって、また山を追われたクマやイノシシが住宅地に侵入するというのが普通に起こっています。特に発展途上国では自然環境が台無しにされていて、公害が撒き散らされています。それらの多くの原因は、先進国の多国籍企業がやってきて暴利を貪った結果、そのようになっています。遺伝子組み換えの作物が開発されて、雑草除去のためにベトナム戦争の時に使った枯れ葉剤のような強力な農薬がまかれて、作物は育つんですけれども、土壌が破壊されることになっています。その上、人間が残留農薬の餌食になっています。開発によって山はハゲ山のようになっていき、森も草原も砂漠に変わっていっています。かつて多くの命を養っていた川や海が濁って汚染されて、河川からも海洋からも生物が乏しくなる現象が起こっています。汚染された海から取れるシャチはもちろんですけれども、マグロやカジキといった私たちが食べる魚には水銀などの金属が蓄積されていって、私たちがそれを食べると神経が侵されるようになっています。宇宙空間に目を転じますと、大国が打ち上げた後の人工衛星が宇宙空間でさらに破壊されて、その破片デブリが散乱しています。海に浮かんだプラスチックのゴミのように、宇宙飛行士の自由な活動を妨げるものとなっています。現代、地球環境は悲鳴を上げていまして、全世界が、というか、いや、全宇宙が癒しを求めて叫んでいます。 あらゆる被造物が癒しを求めています。被造物っていうのは聞き慣れない言葉ですけれども、英語のクリーチャーというのを無理やり日本語に訳したものでしょう。創造主、創造主なる神様に作られたものが被造物、クリーチャーです。人間もその被造物の一つではありますけれども、本日は被造物という時には人間を含まないでそれを呼ぶことにさせていただきます。でこれらの癒しを求めて叫んでいる被造物はどうすれば癒されることができるのでしょうか。でその答えがなんとマタイ福音書20章の最後にも描かれています。本文の29から34節ですけれども、他の記事と比較して何の変哲もないイエス様がなさった奇跡の記事と思われますけれども、その理解は間違っていません。しかしイエス様のメッセージをより効果的に力強く伝えたいと願っている説教者、私自身の聖書理解が少し深まりましたので、今日は少し大きな話をさせていただければと思います。で結論から申し上げますと、全宇宙、全世界の被造物の癒しというのは、罪人である私たち人間の癒しに連動している、私たちの癒しに被造物の癒しが連動しているというのが結論です。被造物も人間もお互い癒されたいという思いを持っています。動物たちも地球も月も宇宙空間も私たちも人間もみんな癒されたいと思っています。しかし地球環境というか人間以外の被造物が癒されたいと思っても、自分から手を挙げてイエス様に近づいて癒してもらうということは全くもってかなわない。何が障害になっているかというと、私たち自身が障害になっています。私たちがイエス様に癒しを求めて癒されるときに、それに連動して自然環境も癒される。それが私たちの住んでいるこの世の中の構造です。これは古くからギリシャ正教とかロシア正教といった東方教会が温めてきた神学であり、私たちプロテスタントの神学者もそのことを最近になってやっと認識するに至ったように思います。昔からそうだったんですけれども、プロテスタント教会でそれが言われるようになったのは最近のことだと思います。申し上げました通り、21世紀の現代において地球環境が悲鳴を上げて全宇宙が癒しを求めて叫んでいる状態ですけれども、被造物が癒されるためにはまず私たちが手を挙げてイエス様に癒してもらうということが先決です。万物の創造主である神様は人間をあらゆる被造物の管理者というふうにお定めくださいました。創価教会でも創世記一章からの説教というのは何度かさせていただいたと思います。創世記一章28節の解釈をさせて再びここでさせていただきます。28節このように書いてあります。神は彼ら、これ男と女を祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。そのようにアダムとその妻に神様はご命令くださいました。でこの28節というのは英語でスチュワードシップというふうに言います。被造物を管理しなさい、 人間に管理責任を負わせるという有名な部分です。でもこの言葉は私たちのプロテスタントの教会においては長らく誤解されていたようです。地を従わせよというふうに書いてありますけれども、それをこう生き物をすべてこう支配せよというふうに書いてありますけれども、支配するということですから力による支配というのを想定してきました。しかし最近の神学者がよくよく調べてみると、その力の支配というのは17世紀からの話解釈であって、今から500年前宗教改革が起こった頃まではそういう解釈をしていなかったそうです。近代はキリスト教会はこれを人間による動物や自然のに対する力の支配というふうに考えてくるようになりましたけれども、もともとはそう考えていなかった。じゃあ何かというと、先週はもうお話ししたんですけれども、神様のご支配と同じことをするという意味での支配だったっていうのがもともとの教会が持っていた解釈です。神様は被造物のことを慈しんでお世話をするというご支配をなさる方です。人間もそのように動物や自然を慈しんでお世話するという形で支配しなさいというのが本来の意味だったということが最近分かってきました。で、それがその解釈を誤ってしまったのが17世紀から始まったんですけれども、17世紀といえば物理学で有名なアイザック・ニュートンの時代です。で、ニュートン自身というよりはその直前に現れたフランシス・ベーコンという神学者、哲学者がそういう新しい力の支配という解釈を広めた人物だということが分かってきました。ベーコンという人はニューオルガヌムとかニューアトランティスとかっていう本を出してるんですけれども、知識は力なりということで、人間がこう力でいろんなものを征服していくというのをかなり正当化していった人物です。で、現代の学者さん、例えば今日参考図書に挙げましたけれども、リチャード・ボーカム先生、聖書とエコロジー読まれますと、その創世記1章28節の従わせよっていうその言葉をこのベーコンがハイジャックしてしまって解釈を変更したと。荒れ狂う自然を科学技術の力でねじ伏せようという欲望に彼がゴーサインを出したんだというふうに、ボーカム先生は書いています。で、それ以来自然環境というか土地や動物というのは人間が利益を生み出すための搾取の対象、利用する対象、道具のようなものになってしまった。ベーコンの解釈に従うとそうなってしまった。で、資本主義を後押しして環境破壊をある意味歓迎するというような解釈に至ってしまったわけです。しかし最近になってあまりにも環境破壊が激しすぎて、その破壊された結果私たち人間も生きにくい地球環境になってきてしまっているという反省に立ったからだと思いますけれども、この解釈って実はおかしいんじゃないか、ベーコン以前の16世紀までの神様のご支配と同じように土地や動物を慈しんで細やかな感情を持って思いやりいたわるという支配が本来の神様のおっしゃってた地を従わせようじゃないかということにやっと気づくに至りました。繰り返しますけど、そういうような解釈っていうのはこう自然と人間というのがこう一体になって、いるというような解釈というのはギリシャ正教やロシア正教、東方教会がもともと大事にしてきた考え方です。 ですから私たちが、日本の国が19世紀に至って黒船がやってきて開国して不平等条約を結ばされて西洋を真似て近代化を図るわけですけれども、その時に出会った西洋人というのは自然を征服することによってたくさんの利益をもたらすというある意味征服主義者だったわけです。クリスチャンであってもそうでない方々も、西洋から来た人たちはこう自然をいかに利用して自分たちを豊かにするか、そういう考え方で日本にやってこられました。で、実は私たちの国というのはもともとそういうことは考えていなくて、経済発展よりも自然保護の方を特に大事にしてきた民族だったはずです。江戸の都は、都と言っていいんでしょうか、江戸という町はもう400年も近く前から世界最大クラスの100万人を要する大巨大な都市でした。そんなことを言うとヨーロッパ人は非常に羨ましがります。今でも東京圏、大東京圏というのは3000万人を要する巨大な都市なわけですけれども、ヨーロッパにそれに匹敵する都市っていうのはないわけです。で、それは400年前も同じことで、三代将軍の頃から江戸は100万人の都市でした。しかしそれは地球環境を台無しにして発展しようという街ではなくて、自然環境を とても大事にしながら生かしながら自分たちも生きていこう、そういうリサイクルの発達した都市でした。しかし明治維新に至って西洋人からそういう自然を征服しようということを私たちは学び、なおかつ外国にまで出て行って植民地を作ろうということを学び取って、そして殖産興業富国強兵にはまって近代の日本というのが成立したわけです。戦後に至ってはアメリカ型の大量消費、大量生産の形を学び取って、1971年には銀座のど真ん中にマクドナルドも作って、日清製粉がカップヌードルも出して、もうあらゆる石油資源をふんだんに使ってゴミをたくさん出しながら豊かさを満喫しようというのが現代になりました。私たちもそのような物欲主義を西洋人から学んで模倣して豊かになってきました。しかしそのような聖書の誤った解釈から出発した自然征服主義と呼べるようなものっていうのは、もちろんですけれども神様が喜ばれるものではありません。私たちが無条件に祝福されるわけはないわけです。で、そもそも私たち人間は神様がご用意くださった被造物を神様の許しを得て使わせていただく、責任を持って使わせていただくという形で生きていくように設計されています。私たちの命は、繰り返しますけれども、神様が備えられた土地や動物に依存した上で成り立っています。神様を恐れて細やかな感情、思いやり、畏敬の念を持って動物の肉を食べさせていただくことによって、私たちは命をつないでいくことができる。それが本質です。自然環境を自分勝手に欲望のままに破壊して取り尽くしてしまっていいというわけでは元からなかったのです。しかし私たちはその逆をやってきました。鶏には抗生物質をふんだんに食べさせて、私たちが生卵を食べても大丈夫というのは、こうサルモネラ菌が繁殖しないようになっているからです。鶏の犠牲において私たちは健康を維持しています。牛や豚にもさらに遺伝子組み換えの作物を食べさせています。で、特に豚や鶏はかわいそうだと思うんですけれども、生まれてから 死ぬまで、屠殺されるまで非常に狭いストレスのかかるケージというか檻の中に押し込められて、彼らはストレスの中で何ヶ月かを過ごして、それで人間が食べる肉に変えられていきます。人間がたくさんの利益を生み出せるように、そのように狭い空間に押し込まれて生涯を送らなければならない、いわゆる動物虐待の上に私たちの利益が生み出されています。とても安い価格で卵、牛乳、肉、そういうものを私たちは手に入れることが可能になっています。しかしそれは動物の大きな犠牲の上に成り立っています。当然ですけれども、栄養価は豊かであるはずもなく、私たちはある意味栄養価の少ないスカスカの食べ物を食べてなんとなく満足しているのが日常です。なんでこんな強欲になってしまうのかというと、それは私たちの魂が傷ついているからです。病んでいるからです。動物を犠牲にすれば、自然を破壊すればお金が手に入るという誘惑に勝てないからです。罪深く病んでいるがゆえに欲望が湧き上がってくる。でそれはアダムの堕落から始まりましたけれども、それから4000年経った今日に至るまで、人間は神様に反逆するという病によって自分自身と自然環境をダメにする働きをしてきました。癒されるためにはどうしたらいいか。方法は神様がもうすでに2000年前に示してくださっています。先ほどお読みした本文にも書かれている通りに、イエス様にお願いして憐れんでいただいて癒していくもらうこと、それが私たちの生きる唯一の道です。そしてもしイエス様によって強欲の病が癒されることができれば、それに連動して土地や動物、自然環境、宇宙環境も癒されていくことになります。フランシス・ベーコンの解釈を、誤った解釈を乗り越えて、科学技術で自然をねじ伏せるという考え方を捨てて、神様が備えられた動物、自然環境を必要な範囲で利用させていただくという謙遜な立場で臨むのであれば、私たちの周りの自然はだんだんと癒されていくものです。では本文の20章の29節以降に触れてまいります。イエス様自身はこの場面ではいよいよこの坂を登って山の上にあるエルサレムに着いたら、もういよいよ十字架にかかるんだという、そういう場面でした。坂を登る前の谷底にの近くにあった町がエリコという町で、その町を出たところでイエス様は着せずして二人の盲人から声をかけられるというか、の叫び声を聞くことになりました。イエス様の周りにはたくさんの群衆が取り巻いていて、群衆が邪魔をして、その二人はイエス様に近づくことが許されませんでした。ですからその群衆の真ん中にいらっしゃるイエス様に向かって大声で、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいというふうに叫び続けました。主よ、私たちを憐れんでください。この一言はギリシャ正教、ロシア正教でよく祈りの言葉として用いられているものです。これを繰り返して彼ら二人は叫び続けたわけです。群衆は叱り飛ばしてこの二人を何とか黙らせて、平穏無事にイエス様を送り出したい、 と思ったわけですけれども、そうしようとすればするほど一層この二人は激しくイエス様を求め始めたということがわかります。32節、イエスは立ち止まり二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。イエス様はこの二人が何を必要としているのかをよくご存知でいらっしゃいました。しかしイエス様はご自身を求める方と真実なるコミュニケーションをしたい、心と心が通じ合うやり取りをしたいというふうにいつも願ってらっしゃいます。ですから単刀直入に何をしてほしいんだというふうに問いかけました。すると33節、二人は主よ目を開けていただきたいのですと言った。34節、イエスが深く憐れんで、腹綿痛むほどに深く憐れんで、その目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従ったと記されています。二人はイエス様と真実な関係を作ることができました。罪によって隔てが生じていましたけれども、もともとアダムがエデンの園で神様と抱いていた素晴らしい麗しい関係をここで二人は取り戻すことができたということがわかります。ですからすぐイエス様に従ったわけです。二人は土地や動物といった被造物を心からいたわって細やかな感情を持ってお世話する、そういう形をその後始めることになったと思います。それまで犬や猫を存在に扱ってような人でもイエス様との関係が変わると深まると犬や猫を慈しんで虐待せず愛情を注ぐ、そんな関係に変わっていくということが想像できます。そしてその癒しが、イエス様の癒しがこの二人だけにとどまるのではなくて、動物たちに伝わり、自然環境に伝わり、薄くではありますけれども全宇宙に伝わっていくということになります。私たち自身も罪許されたり病を癒されたりしてイエス様との関係が変わり深まっていくと、だんだんと神様の品性を身につけて周りの人に対して、動物に対して、自然環境に対してこういたわりの心を持って接するように変えられていきます。私たちはそのようにまず自分たちが癒されるようにイエス様に癒しを求める、そのような責任を持っています。応答責任を私たちは持っています。話はちょっと変わりますけれども、こう目の見えない人たちの世界っていうのは、実は私たちに見える聖眼者と比べてこう卑屈な世界ではなくて、意外と面白い世界が目の見えない人たちの世界にはあるということが最近の研究によって分かっています。私たちは目が見えることによっていろんな情報が突然入ってきて、それに振り回されて心はいつも忙しい、それが現代の生活ですけれども、目の見えない方々は情報が少ないですから、集中力を持って大切なことにフォーカスして私たちにはできない面白い目を持って生活することができます。例えばちょっと話長くなりますけれども、サッカーをしますね。私たちサッカーするときにはもう目開いてますから、だいたい200度見えるそうですけれども、200度の周りを見ながら人にぶつかんないように球を見ながらこう蹴るわけですけれども、目の見えない人たちは見えません。でも彼らはお互い目の見えない人同士走りながらサッカーをするんです。私たちがハチマキして目見えないようにして走り出したらぶつかっちゃいますよね。全速力で走って人にぶつかって 歯を折ったり骨折したりということになりますけれども、目の見えない方々は実は目が見えないんですけれども、他の選手がどんな位置に走っているのかっていうのがよく見えるそうです。で、目の見えない方々は実は視覚がなくて、前だけじゃなくて私たち200度の後ろって見えないわけですよね。160度全く見えない、何が起こってるか分かんない。しかし目の見えない人たちは後ろの選手がどんな風に走ってるかっていうのが見えるそうです。すごいですよね。そういう私たちが捉えられない世界を彼らは生きています。で、盲人だった2人は目が見えるようにってイエス様に願いましたけれども、もしかしたらこの2人は人生の途中で失明してしまった途中失明の方々だったかもしれません。そうするとそのような、その目の見えない人のサッカーみたいなものが途中失明ですとなかなか急にできるようにはなりませんので、元の目の開いていた状態を求めてイエス様に癒しを求めたという可能性が高まります。いずれにしても私たちは癒し主であるイエス様に自分の心の魂の癒しを求めるように招かれています。で、この2人は目が見えない状態から見える状態に癒しを求めて叶えてもらいました。私たちも心の傷、魂のうめき、そういうものを誰もが持っています。もしイエス様に近づいて癒してくださいと求め続けるのであれば、イエス様は必ずその願いに応えてくださいます。そしてその時、私たちだけでなくて周囲の方々、動物、自然、土地、また宇宙空間に至るまでが私たちの癒しを通して相乗りで癒しを得ることになります。それを自然環境、全宇宙が期待して待って求めているのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。自分勝手な思いで欲望のままに振る舞うことで人を傷つけ、自然を傷つけ、宇宙を傷つけておりました。誰にでも心の奥底に傷があります。私たちイエス様に近づいて癒しを求めますので、どうか私たちの癒しを通して周囲の方々や自然環境、宇宙空間がますます癒されるように私たちに働きかけてください。求めをさらば与えられん。今週1週間どうぞあなたが私たちの群れを豊かに癒してください。求め続ける私たちの願いに応えてください。それは私たちの癒しを見た方々がここに主イエスがいらっしゃるということを見て信じるためです。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。